今回も、
はい、
うこさん、
はいはい、
素敵なゲストをお迎えしております。
はい、はい、今夜はるさんです。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
そんなはるさんをお迎えしたタイトルコールをお願いします。
笑福亭うこうと今夜はるのトロピカル髪型落語。
タイトルがちょっと変わってた気がするんです
よ。髪型じゃないんですけど。まあまあ ですね、
そして今ですね、うこうさん、
はいはい、
はるさんの隣に座ってるんですけど、はい、うこうさんが叫んだ時に、はるさん、心なしかちょっと体が先に自分になったような気がしたんですよ。
結構わかりますからね。やっぱね、なんかね、この真面目に話してて、こうやって叫ぶんってちょっと恥ずかしいのがあってね。うん、まあまあ、このタイトルもね、ずいぶんいろんな、ね、こと喋ってきましたけどね、
はいはい、
やっぱゲストが来てるとやっぱりその人の
いや、ね、はい、ゲストにね、女性がいるとね、うこうさん明るいんですよ。僕とね、2人で喋ると結構ね、暗いモードでね、喋、
ね、
ってね、うこうさんって真面目なんですねとかって僕
死とは何か、
そう
完全にもちょっとうつ病入ってる
おっさん2人のうつ病とポッドキャストみたいになってるね。
死ぬ人生の折り返し失地点過ぎました。いや別にその竹田つくちゃんもおった時もね、
はいはい、
まあ明るかったっていうか、よう喋ってくれますからね、
つくちゃん自体が明るいですからね、太陽のような男ですからね、つくちゃんね、はい、
まあね、はるさんね、いろいろ、はい、まあ、席亭、女子高生席亭ということでね、
はい、まあ、12月のね、はい、19日に中野の桃園会館で、
はい、
右近さんと栄太郎さんの会が初めて主催する、
はい、そうですね、
まあね、
まあ、多分最年少
席亭女子高生席亭として今日はお迎えしてるわけなんですけれども、
ま、やっぱりいろいろ聞きたいのは、その、僕やっぱり落語家として落語の裾野を広げるっていうのは一個のみんなの大義というかね、目標としてあるわけですけども、はいはいはいはい、やっぱなかなか下の世代に広がっていかない、うん、で僕らも文化庁の仕事なんかで小学校に学校公演っていうのを行って、うん、そこではもう結構大爆笑になるんですけども、うん、その人たちがやっぱり落語界に行ってみようかなってなるのはやっぱりすごく少ないというかね、
まあ、やっぱ授業で落語を聞くのとプライベートで聞くのはやっぱ全然違いますよね、多分ね、前その前から落語が好きで授業であれば喜んで聞くだろうけど、興味がない段階でね、授業でやってもね、
そうですね、
なかなかね、
古典の同感ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれって古典の授業のワークに載ったりするんですよ、
なるほど、なるほど、
傘を貸してくださいって、はいはいはいはい、でもあれ文章で読んでも何もわかんない、
よ
くわかんない
ですよ。まあ、まあつまんないよね、はっきり言うね、
うん。でも落語で聞いたら面白いんですよ、うんうん。っていうことを言いたいんですけど、まあでも教科書でやって面白くねえしって言われたらそこで終わりなんで難しいですね。
最初にその面白くないっていう、まあ、潜在的なイメージがついちゃう可能性あるもんね。
そうですね。
うん、
まあやっぱりね、まあ江戸時代難しいんじゃないかとまず思いますよね、うんうんうん、でまた行って分からなかったらどうしようとかね、うん、でお笑いやったら多分ネタ時間3分とかでライブでやるんですけど、うん、1個面白くなくてもどんどん出てきますからっていうのがありますけど、落語はやっぱり1個1個の持ち時間が長いですからね、ある程度は。
そうですね、やっぱまあ YouTube 見てもね、うん、20分30分とかじゃないですからね、やっぱり10分未満とかでまとまったものじゃないか、ネタとしてはね、うん、あとはやっぱり古臭い意味じゃどうしてもあると思うんですよ、やっぱり、
ま
あ、
まず着物ですし ね、
うん、ね、だってね、まあ、落語ブームなんて言われて、まあ、若い女性がなんていう話もね、うん、出てますけど、でもやっぱり相対的にはやっぱ年齢は上の方は多いですね、お客さん、
そうですね、特に、うん、だから僕らがやってる成金はまあ、若いお客さんが多いですけども、一般的な
普段寄席で出る時とかね、
まあ、本当にやっぱり年配おじいちゃんおばあちゃ
ん
が多い日もありますしね、
うん、まあ昼席夜席もねありますから何とも言えないですけどね、
だから落語っていうのは寄席では子供からおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめるもの、一般的なものを出すっていう、うん、一応我々話家 の、 その、ね、テーマみたいなのはあるんですけども、うん、
まあでも逆にファンの立場から言うと、うん、一回面白い壁さえ乗り越えてしまえば、うん、その 女子高生だろうがおじいちゃんだろうがおっさんだろうがおばさんだろうが共通の話題であの人面白いねって盛り上がれるっていう意味では最強の、ね、趣味ではあるよね。
うちの弟も小6去年の NHK の新人演芸テレビで見てて、まあ、こちらくさんが一番面白かったってうちの弟言ってました。
弟何歳？
その時は小6でしたね。
小 6?
でも一緒に見に行くって言うといやそれは多分お姉ちゃんと一緒に出かけてなくないがあるんでしょうけど、まあ、
そうだね、それはあるよね。でも僕最初に落語を聞いたのは小学校の子5年生ぐらいなんですよ。
そうですか。
で5年生6年生中1ぐらいまでは、まあ、北海道の田舎にいたんで生では見れませんでしたけど、ラジオとかでね結構チェックして聞いてたんですよ。だからまあ小学生で十分楽しめるんだよね。
そうですね、
うん、ラジオ番組探してましたもんね僕落語の。
まあ子供まあでもそのまず足を運んで自分で、うん、まあお金を払って見に行くっていうとこの敷居がやっぱ一番、
ね、まあそうですね、そうですね、まあ時間を作ってそこまで行ってっていうね、うん、手間かかるので、う
ん、だからそのこの間もまあ僕落語芸術協会の新入生の番頭をやってるんですけども、はいはいはいはい、やっぱ500円っていうのが1個のみんなが来やすい値段やし、うん、でそういう話をサンキュー達夫さん、チブラックのサンキュー達夫さんとしてたらやっぱりまず来てもらうことっていうのが実はいろんな業界において一番難しいので、うん、ネットでもそのページにまず行くっていうのが、うん、がまず一個の成功やし、うん、っていうことでそこを一番我々話家も落語に関わってる人もまず大事にせなあかんという、うんような感じ で、だからまあ今回の会もまず来てもらいたいっていうことで、うん、投げ先生というね、だから言ったら本当にもし来てみてもうちょっとやっぱり気に入らへんかったわって言ったらもうのなしでもいいわけですからね、うん、僕らも、うん、っていうような感じでまず来てほしいなって今回は
DVD を、ね、作ることをなりわいにしてる僕が言うのもなんなんですけど、結局その落語ってやっぱライブで見るのと音で聞いたり、ね、映像で見たりするのってちょっとやっぱ差があるじゃないですか。まあ十分音で聞いたり映像で見たりもしくは文章でも面白いジャンルではあるんだけども、そのライブで生で一緒の空間に行って楽しむのも格段に面白さがあるじゃないですか。そのライブ感もすごくある芸だから、
そうですね、
それを味わってもらうのはね、うん、まあ、遠方にいる地方にいるとかっていう事情で見れない人は別なんですけど、うん、まあ、都内とかね、うん、東京近郊にいる方はやっぱりぜひライブで見てもらうと、うん、面白いと思う確率が高いと思うんですよね。
そうですね、うん、まあ、こんだけなんかそのネットが発達している時代ですけど、うん、やっぱりライブ感っていうのはもう昔からずっと江戸時代から変わらず魅力的な、うん、ものっていうかね、その一体感っていうか、うん、で落語はやっぱりその一体にする力を持ってると思いますんでね、うん、
まあ本当音楽に近いですよね、うん、音楽もいい曲ね、うん、音で聴いていい曲もあるけど、でもライブ行ったらもっと盛り上がるみたいな、うん、それに近い感覚はね、うん、ありますよね。
まあ、あとジャズってやってよく言われますけど、その日、その日のお客さんとか雰囲気によって、うん、まあも違えばセリフも変わってくるというのが落語の魅力だと思いますんで、
まあ、よく寄席ではね、ネタをつなげていくようなのもあったりもしますしね。ハルさんは寄席とかに出するの？
寄席は本当に月に1回行ければいいなぐらい。
女子高生月に1回寄席行ってたら十分だよ。
とにかく高いです、まあね、2500円は、
まあね、高校生には高いよね。
1日バイトした分かくらいなので結構頭の中に考えちゃうと、うん、好きな人が10日間取り入れてても、うん、1日行ければいいかなっていう、う
ん
う
ん
う
ん、大御所の師匠では誰がのファンなんですか？
関関亭桃太郎師匠。
桃太郎師匠
渋好みだね。
桃太郎師匠
なんか昔の、名人とかの CD を聞いたりする？音源とか
聞かないです。
聞かないんだ。の今の人中心
なん、うん、父親とか周りの人にも言われたんですけど、うん、私聞くとなんで私もっと早く生まれなかったんだろうって思っちゃいそうでまだ聞けないんですよ。
そうかそうかそうか、ね、古典とか好きだしね、
はい、私なんか最近本当にやったのが宣教師匠
の
団子坂キランを YouTube で聞いたんですよ。なんで私もうちょっと早く聞いて生で見に行けなかったんだろうってすごい思って。
あ、まあね、勉強しようね、ついこの間までね。
それを考えるとちょっと古い人で男子師匠とかまだ聞けてなくて、聞いたらやっぱなんで私もっと早く 知れなく落語ってものに気づけなかったんだろうって思って落ち込むのが嫌なので
大丈夫だ
まだ聞けない。
その分ヨボヨボになったらウコさん聞けるんだ。あのお父さんとかお母さんは落語聞く人だったんですか。
お父さんはちょっと聞いたみたいなんですけど、お母さんはもっと芸人さん普通の吉本
笑いみたいな、
はいはいはいはい、吉本天然素材とかが
好きな
世代なので、
もうバリバリもうなんか話聞いてるだけでお父さんお母さん俺同世代だわって感じなんだよ。
そんな感じは俺あんまり両親とは落語の話そんなしない。
でもお父さんは聞いてたわけじゃない。
聞いたんですけど、うん、酔っ払って絡んでくるんで
まあ女子高生ねお父さんあんまり喋りたくないけどね。
最近はいろんな落語会行ってると言ってますよね、はい、どうですか最近の落語会は。ここ 2,3 年ずいぶん変化したって思います。
あ、私はもうここ2年くらいしか行ってないので。
あ、すぐだからだもんね。
2年くらいしか、うん、ブームになってから。そうです。でもこの間渋楽の2周年興行で、
はいはいはいはい、
お客さん推移みたいなのが、はい、ちょうど上がり始めてくらいの時から行ってたんですよ、はい、だから私が最初2人落語を見に行った時は30人とか入ってて、桃井師匠とか出てたってなったら今も80人とか100人とか入ってて、はいはいはい、すごい増えてるなとは思うんですけど、制服の子は見ないなっていう印象の方が強い
です。でもあれだよね、いい時期に始めてもらってよかったよね渋楽は ね、春さんにとってはね。しばらくなかったらね、見てなかったかもしれないもんね。
そうですね、
うん、
なんかそのまんま多分もっと違う方向にラジオっていう媒体にハマっていったりとか、うん、結局でもそのうち落語にたどり着いてたかもしれないですけど、うん、でも早く知るきっかけにはなれたなってすごい思ってます、
うん、和芸キーワードで言うとね、まあ、ライブで聞ける和芸としてはねやっぱり落語だからね、やっぱりね、
うん、歌舞伎とかもちょっと見たりはしてたんですけど、うん、よくわからない、うん、
まあまあね、まあね。あのイヤホンのね、なんとかガイド聞いてね。
でも今になると落語とかでこう芝居話とかああいうの聞くと、うんうんうん、あ落語じゃなく歌舞伎見に行こうかなとか思って、うんうん、12月もちょっとあれを文楽を見に行こうと思って、かなで本中心ぐら
い
見に行こうかなとか、
まあね、
そこからバーって趣味は
人が何目とか聞いちゃうとね、見なきゃ分かんないとか思っちゃうもんね。
いや僕もだから最近やっと歌舞伎を見に行くようになりまして、
行かれたんですか、
うん、まあ、2ヶ月連続ぐらいで行ってるんですけど、歌舞伎座と、ほんで初めて忠臣蔵のね、あの 5、6、7段目を聞いて、はいはい、あこのシーンがあの落語の七段目のパロディになってる元なんやっていうのがやっぱり生で分かった、うん、だから僕も春さんと同じぐらいです歌舞伎に関しては。少々兄さんと二人で昔行った時はめっちゃ少々兄さん寝てはりました
。そこで少々さんディズってどういうことです
か。まあまあまあ難しいですけど、まあまあ
ね、まあね、まあ、初見だとねちょっとやっぱり難しさが、
ね、
慣れてきたらやっぱ楽しいですよね、その所作の部分であるとかいろんなことが。
あの僕もそんな言うほど見てないんですけど、セットがすごいは触るじゃないですか。
いやいやすごいですよ ね、
あの舞台美術とか、まあ、僕はあの逆なんですけど、ドリフって思っちゃったぐらい、うん、ドリフが分かるかどうか分かんないけど、春さんが
あのテレビで、
昔
のくらい、ね、
ライブでね、あんな転換とかね、
すごい、うん、
はい、
だからやっぱ歌舞伎よりはもうね、あのだいぶ落語は手軽、
まあそうですね、うんうん、
いやでも多分は学生はそこら辺同じくらいだと思ってね、うん、どれも学校の文化公演みたいに見に行くもので、うん、落語の教育、うん、狂言、歌舞伎みたいな一緒になっちゃってると思うんで、うん、難しいと思ってる人多いと思いますけど、
そうだね、
どうなんでしょう、う
ん、いやいや、まあ、そうですね。なんか、うん、漫才はテレビでいっぱいやってますからね、なんかそれよりは難しいっていうイメージなんじゃないですかね、うんうんうん、
まあ、漫才はやっぱアジャストしていってますからね、時代にテレビの枠にね、昔は長い漫才じゃないですか、ネタ決まって台本になって、うん、今もうフリートークも多いし、うんね、
まあ、だから今落語がね、あのちょうどいろんな3分落語なんていうのもあったりとかで、はいはい、時代にやっとこうなんていうか合わせ、それがいいかどうか分かんないですけど合わせようとした始めたなっていうような感じですかね、うん、なんか
まあ新作落語もね、うん、あの新作家だけじゃなくて、うん、古典の師匠も一席二席、ね、新作持ってるのが当たり前になってきてる部分もあるじゃないですか、うんうん、そういう意味では うん、よくなんとか時代にアジャストしようとしてってる気はするんですよね、
まあ、だから今が多分大きな進化というか落語という芸がどんどん変わっていく転換期にあるんかなっていうふうには思います、
ねまあ、いわゆるこの2つ目ブームみたいなのもそうですよ。もっと若い人を聞いても面白いんだっていうのはね、うん、原さんはやっぱ新作の方が多い？
前半年くらい前は確か新作ばっか気に入ったんですけど、うん、最近はそうでもない。
両古典も
どっちも聞くようになりました。
例えば古典で言えばどの章が好きとかある？
古典は入船亭千里章。
おお、なんか渋楽エイジって感じの答えだけど、
千里章はなんか絵本の読み聞かせ、本の読み聞かせとか、こう笑いどころはすごいあるわけじゃないけど、ただずっと聞いていたくなるし、なんか生で見てても面白いしすごい感情移入するけど、音声だけで聞いてもすごいあの喋り方とか仕草を思い出す。
なるほどなるほど。
声がすごい好きで、毎月独演会に行ってます。
おお、行ってるんだ。へえ。
僕もあの仙台を主催したある、まあ、席亭の人が千里兄さんの会も仙台で主催したんで、はい、まあ、そのまあ関係でポッドキャストで千里兄さんの落語はよく聞いて、はい、お話も聞きましたけど、はい、本当に、まあ、だから物語ですよね、ストーリーというかね、なんかその、まあ、文学の聞く文学っていうような感じ、はいはい、はやっぱすごく魅力的やなと思いますよね、うんうん、確かにだからその笑いだけじゃない部分っていうね、魅力をやっぱり、
う
ん、
まあ、物語っていくようなね、
ようなのは描いてはるなっていうのは思いますし、でだからやっぱりその落語の魅力はあの僕も思いますけど、笑いだけじゃなくストーリーであるっていう、ほんでそのストーリーっていうのが普遍的なものを落語っていうのは描いてると思うんでね、だから、まあ、子供が分からへん、でも高校生ぐらいになったら分かるものっていうのはやっぱりいっぱいあると思うんで、古典のね、あの良さもね、この機会にあのみんな知ってくれたらなって思いますよね、
まあ、あのいわゆるその吉原物みたいなものがあっても、そのどぎつい表現とかなくて、その人間関係の機微みたいので進んでいくので、やはり遊郭物とかもね、特になんかこう気をつけて聞くというものはほとんどないので、
お父さんの新作の方がよっぽど
本当はそうじゃないんかもしれませんけども、うん、あのやっぱりね、あの言葉がね、そういうエロい直接的ですから、吉原のお話って言ったら遠い昔の、
確かに、
あの本当はなんでやってた内容自体は別にその今のエロいこととそんな変わらへんのでしょうけど、うん、まあ、そこにラブっていうのはあったんでしょうけど、うん、なんかそういうのはよく言われますね、生々しいとかだからあのおば韓流ドラマが流行ったのも結局それを日本にしてしまったらもう短すぎて、
まあそうですね、まあそうですね、
だおばちゃんらがハマったのは遠い世界の、自分の国とは遠い世界 の、 あのおとぎ話というような意味合いがあるんじゃないかと、
しかし七楽屋みたいなのは生々しすぎるみたいなね、
そうですね、
うん、なるほどなるほど、
まあ、僕はだから自分の主張する落語でリアルを追求
いやでもね、あの青春編パート2なんかは、そう男子高校生落語だよこれっていうのはね、本当思いますよ、うん、男子高校生みんなあんなもんですよ、こういったね、女子高生を前にっていうのもなんだけど、
渋楽のネタ楽しい時一番前の列で切ったんで、もう後ろのお兄さん方の笑い声すごい
そうだよ、
男落語ですかね、
男落語ですよ、ゆこよく言ったみたいないやでもそれもう死にたいってやるのあれが思った
これがですね、あれなんですよ、僕視聴者落語のパート2の方はですね、ええ、この間角座というとこでね、CS で撮ったんですよ、
はいはいはい、
ほんであの、まあ、師匠が4人3人師匠、新内の師匠でうちの師匠も撮って、ええ、ほんで僕も2つ目の枠で撮って、僕視聴者落語のパート2やってめちゃめちゃ受けたんですよ、
ええ、
ほんで、
ええ、
電話かかってきまして、うごさんすいませんがあのちょっと流せませんので言われて、ほんで代わりにもうその CS の番組 の、 あの尺が足りひんから、ほんなら佐向、一応念のため撮ってたから佐向の落語が流れることになって、もう CS はもうカットされました
なんか弟弟子思いな結末になっちゃった
わけで、でも TBS は流してくれるらしい
まあでも、まあ考え方次第ですね、でもまあまあね、
そんなに放送コード言ってない、
放送コードに引っかかるようなレベルではないとは思いますけど、はいはい、
伊集院さんとかもっとTBS でね、
いやでもまああのね、あれも普遍的なもんだと僕は思いますよ。
そうですね、
はい、あのね、こう割とヘビーな展開も多かった小説落語が、よくぞここまで軽やかな爆笑ネタとして昇華したなって僕はなんかやっぱり好きなんですよね、小説落語。
やっぱ昔はもっとちょっとなんていうかね、刺さりすぎるっていうね、そのテーマとして重すぎる、
あの聞いてて辛いところもあったりしたじゃないですか、長い時代
よく言われ、
まあ、そこがまた良かったんですけどね、そのまあ、延長ものじゃないですけど、長くてってリアルでっていうのはドロドロも描く、ちゃんと描くみたいなのね。
そうですね、まあまあ、まあそんなんも浄化して短く分かりやすくっていう、うん、
演目としてね、
はいはい、
うん、人生を切り取ってね、まあ、スライスオブライフですよね、あれね、要するにね、
だからやっぱ僕ら、僕も若林さんも大人なだから、その自分の、あの過去というかね、高校時代とか、あの辛かったこととかも客観的に見れますけど、
そう、恥ずかしかった話をね、笑い話にできるっていうね、
ハル、さんはどうですか。
いや
ー、やっぱ辛いことは
辛いことはいっぱいありますいっぱいありましたけど、そうですね、特にでもそんな上がり下がりある人生じゃなかったんで、
あ、まあ、まだね、
18年しか生きてないので、まだ、そうですね、
まあ18の頃なんてね、分かんないよね、そんなのね
そうですね、
18の頃俺こんなになるとまた思ってなったよ、
不安とね、
不安でしたね、
まあ、僕なんて受験に失敗したタイプです
か、僕もだから大学現役時落ちて一浪してですからね、
あ、そうなんです
か、一浪して、はい、
やっぱその落ちた時はもう不安でしょうがなかった、
もう確実に勉強してなかったんで、もう絶対落ちると思ってましたね、一つしか受けなかったし大学、
へ、
もうだから一番受験試験が早かったんで、2月14日に浪人決まって、誰よりも早く、
でも親も怒ったでしょ、
いやでももう無理って言ったから、
あ、
しょうがないと、
あの僕は30校受けたんですよ、
30校
はい、推薦一般は
合わせ
て、で1校だけ受かったんですよ、それがもう大阪学院大学
です、はいはいはい、いやでもその方が親高校ですよ、やっぱり浪人するのお金かかりますもん、
受験費用だけでもめっちゃかかる、
まあそうですね、でも30個ってだって1個2万とかしたりするじゃないですか、
そうだから僕もあの英語と、国語の現代文だけと小論文やったんですよ、もうとりあえず社会は暗記できひんから無理だと、古文はあの難しい、レテンとかあ、そう、レテンとかで、あ、それは漢文やった
んです
、そういうのとかがもう無理やと、意図おかしい言われても分からへん何もとっちゃ分からへんと、そのぐらい勉強できませんでしたから、だからね、やっと受かったのがそこでしたから ね、だから今ね、春さんがあの古典と伊勢物語とか好きなんて聞いて ね、あのすごいと思う、
まあでもなんかこう入り口があればね、ハマるんだよね、よくあの僕たちの世代で言うと、朝日めめしっていう漫画があって、それを読んで源氏元に入って、だから古典は得好きですっていう女の子とか結構いたんだよね、だ入り口の問題だと思うんですよね、面白いか面白くないか、楽しめるか楽しめないか、昔僕も社会ダメで嫌いだったんだけど、でも歴史ものとか読んで面白いと、ね、
まあ、龍馬のね、
そうそう、幕末だけは完璧みたいな、いっぱいいるじゃないですか、
今日本史で大石蔵之介ってきて、はいはいはい、あ、松之丞さんの講談で見たやつだって
そうだよね、そうだよね、あれだあれだみたいなね、
うち入りのやつだって思いながらやってるので、
あの春さんから本もいろいろ借りて読んで、
女子高生から
あのなんかね、あのおすすめをって言ってね借りたんですよ、
春さん、はい、あんまりこんなおじさんと付き合ってる場合じゃないよ
その借りたんがこれどこで、
あの、谷崎潤一郎と吉原手引き草っていう吉原のミステリーもの、
は
い、
あ、ミステリーものなんだ、
これはね、非常によくできたミステリーというかね、
いなくなってしまった花魁を主人公がこの吉原のいろんな人にインタビューをして、この花魁のこと知りませんかって探しに行くお話なんですけど、一章ごとに全部あの何でしょう、
あの主人公が、主人公というかね、あのインタビュー形式というか、一人 なんかしか出てこないと。
あのお茶屋さんのおばちゃんに話を聞きに行ったら、そのおばちゃんが喋ってるところしかもう文章は書いてなくて、完全にこちら側、自分読み手側のセリフは全く入ってないんですけど、でも吉原の話がすごいいろいろできたり、こう初めての身受けの話、お金とか初めて店に出す時の話とか、あの指を切ってお客さんに渡してた話だとかっていうのをいろいろ聞けて、すごい面白い。
吉原の入門書的な、
そうですね、手引き
このタイトルの歌舞伎ってなんかありますよね、確かね。
ありました
か、こんな2段ありました、あったような、
わからないです。なんかでもすごい、
これは最近の人なんですね。
それ最近、137回直木賞受賞作って書いてますね。21年、平成21年。
まあまあ21世紀のものってことですな。はい、
だから僕が、あの、ハルさんに僕に合うもの、いいと思うものを選んで貸してくださいっていう。いや、これと、あと、あの石田イラさん。
単純に私が好きな石田イラ。
石田イラさんはもうめちゃめちゃエロい。本当にびっくりするぐらいエロかったんですよ。あの観音小説かと思うぐらい。
まあエロって、まあ一つの、なんていうのかな、芸術とかはキーワードですからね。写真とか絵とかはやっぱりエロがないとやっぱり色気出ないので。
エロの中にその人間の、なんていうかね、
あの、まあ、根源的なものはやっぱりね、ありますからね。うん、
ちょっとこの谷崎潤一郎はもう、あの、漢字が難しかった。
あと字が小さいって言われました、私。
ここだから目がね、あの、もうこの年ですから、あれですけど。
ちょっと前の文庫本ってね、活字ちっちゃいんだよね。活字だとちっちゃいんだよね。
振り仮名も小さいので。
あの、もっと前の文庫本もっとちっちゃいよ。
精神と秘密ね。これ谷崎潤一郎の初期の頃の短編集で。
そうですね。
だから万字とかを書く前ですよね、多分これね、書いてた春金賞とかの前
ですよね、
知人の愛とか、
こんなを借りて、あの、解説してもらってるんですよ、
毎回感想をもらうんですよ、
これはどういう意味やっていう、
文学部の女子高生に、
そうそうそうそう、
昔のことを教わる落語家的な感じになってるわけですね。
だ、僕いろんな人から本を借りて読んだりすると、僕は基本的に好みがそんなにないんで、いろんな人から本を借りて、あの、他にもなんか用貸してくれはる人おるんですけど、その人からもね、あの、平野啓一郎の本を借りて、あの、いろいろ解説してもらいながら読んだり、
まあでもいろんな人に本を勧めてもらって読むのっていいですよね、やっぱりね、こう自分のやっぱり尺度だけで選んでると、どうしても狭い範囲でね、選びがちになっちゃうんだよね。なるほどね。しかし、なんか女子高生がなんか中年男性に谷崎潤一郎貸してなんか絵面が結構面白いね。
これ読んでどう思ったって聞かれますか。みたいな話。
字がちっちゃいとか。
なんじゃその感想は。
だからもっとまた漫画とかもじゃ貸してください。漫画はもう読まない。
漫画は少年誌ばっかり。
少年誌ばっかり。
名探
偵コナン。ジャンプ系みたいな。
名探偵コナン。
コナン。
それも世代だな。犬夜叉サンデーじゃん。
サンデー。
高橋留美子。
そう、高橋留美子。あと、あとなんだろう。
まあ、あの、
ちょっと最近のは思い思わないです
か、まあ、あの、落語の。
あ、落語心中も読みましたね。大号泣しました
ね。ちょっと炎症入ってるみたいなね。
そうなんです。あの、主人公の、ヤグモ師匠の出囃子が北八師匠の梅の栄だったりとか、いいですよ、あれ。あの、アニメ版はこの間だった第2話のちっちゃい、山寺さんがやったキャラのちっちゃい頃は立川小春さんでしたしね。
そう、立川小春さんがバリバリ上手くて、
やっぱあそこだけ落語用に上手いですよね。
しかも本当の声優みたいな感じなんだよね、野沢雅子みたいな、言ってみると。
そ
う、うまい、もう声優向きだなと思ってたんですけど、
私もともと
また、ね、作が良かったからね、ヤゴ心中は、
すごい良かったです、あれは。
まあ、でも幅広いですよね、漫画から本から。
そうです、
ね、まあ、バンドも好き
で、バンドも好きで、ジャニーズも好きです。
ジャニーズ好きなんだ、
はい、
ジャニーズってさ、その世代によって好きなジャニーズ違うんだけど、どこ。
私、関ジャニの村上くん。
関ジャニだ
な。7年6、7年ずっと。それもでも
ちょっとなんか俺ほっとしたい今。なんか落語とか文学だけだったらどうしようと思ったんだけど。
あ、そうですね。
でも 親にびっくりされました。
ええ
、なんかなんであんたそんなジャニーズばっか行ったのに急に落語なのって言われて、
まあ落差はねそれはあるもんね、
わからないって、
うん、じゃルックス的にはものすごい劣ってますから
いやいやほらイケメン落語家もいるじゃないですか、英雄の少々が初め、
私でもだからあのイケメン落語家興味ない、だってイケメン見るだけだったら私ジャニーズでいいんですもん
勝てないね
本業イケメンじゃないですかジャニーズって、
本業、まあそうですね、
イケメンが本業って言い方すごいね
だって少々さんは話だけで面白いんですから、うん、かか声聞いてるだけでいいじゃないですか、うん、すごい思うんですよね、イケメン落語家特集を見るたびに、
まあ、そんなねイケメンの話になってきてちょっとねウコさんもねなんかこう言いづらくなってる感じなので
そこから外れてる、まあ、
今回はね、はい、このイケメン話になってしまったので、はい、このぐらいにしてですね、はい、もう一回分ぐらい、はい、春さんをお迎えしたまま続けたいと思います、はい、今回はこの辺で締めたいと思います、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。